鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、では今回は女性の方からいただいた質問をご紹介します。はい、加藤優子さんからいただきました。ありがとうございます。全体像が見えていなくて漠然としていますが、イスラム国は相当危険な組織なんだと感じています。不思議なのは、なぜイスラム教徒でない外国人がたくさんイスラム国に参加しているんでしょうか。一体何に惹かれているんでしょうか。
その加藤さんの間違いですけどね、
はい、
イスラム国に参加しているのはみんなイスラム教徒です。
あ、イスラム
教徒、外国人だけど、
はい、
移民で、
はい、
イギリスとかヨーロッパへ行った元イスラム教を信じている国の人たちが、
はい、
ヨーロッパ各地に移民をして、
うん、
で宗教は変えずにそのまま生きてますから、イスラム教徒として生きてるわけです。
はい、
その中からイスラム国に参加してる。
うん、
イギリス人と言ってるのはみんなあれは、
はい、
イスラム系のイギリス人ですね。
うん、
キリスト教徒ではないです。
うん、
もうこの一番のポイントはですね、
はい、
イスラム国というのはイスラム教に基づく国づくりをしようとしている、というのは一番のポイントです。
うん、
だからキリスト教徒とかね、
はい、
ユダヤ教徒とか仏教徒とかそういうところは一切入ってません。そういう運動ではないんです。
はい、
これはイスラム教に基づく国を作ろうと、
うん、
したがって国の原理は全て非常に厳格なイスラム教の教えに基づいた国を作る。それは近代文明とかヨーロッパ文明とは反するとかいっぱいある。例えば女性は全部かぶり物をしなきゃいけないとかね、
はい、
女性は肌を見せてはいけないとか、
はい、
男女同権ではないとかね、
はい、
まあ、いろいろとイスラム教の教えとキリスト教文明との間には、圧力があります。だからキリスト教文明の側から立って、日本も一応アメリカとかヨーロッパの影響を受けてますから、
はい、
イスラム教側じゃなくてキリスト教文明側に立ってものを見る癖がついているので、
はい、
日本人から見るととっても変なイスラム国っていうのはね、
うん、
変な人たちがやってる危険な組織というふうに見えるんだけども、うん、
はい、
これは視点を変えるとですね、
はい、
これはイスラム教徒がやっている当然の運動だというふうにも言えるんですよ。
うん、
なぜならばイスラム国というのはまずどうやってできたかというとですね、
はい、
シリアという国のアサド大統領というのがいますけれども、
はい、
今のアサド大統領は前の父親のアサド大統領が作った、シリアという国ですけど、これはイスラム教を原理にしてないんですね。イスラム教徒ももちろん住んでます、
はい、
でその独裁国制を取って、
はい、
でこれにそのイスラム教徒がまず反対をして、でイラクも同じようにサダム・フセインはイスラム教ではなくて彼の独自の社会主義という名前を入れてね、そしてイラクを統治してた。でイスラム教徒がそれにシーア派とかが反抗して抵抗した。でそれにアメリカが乗っかってイラクのサダム・フセイン政権を潰した。これはサダム・フセインというのはアンチイスラムですから、それはイスラム教徒にとっては OK だ。でシリアもそう。でシリアではそのアサド政権を攻めて、ね、倒そうとしている、まあ、いろんな運動があって、その中でアルカイダ系の、アルカイダというのは911引き起こした、
はい、
アメリカやヨーロッパから言わせるとテロリストグループという、
はいはい、
しかし見方を変えれば 彼らはイスラム教に基づくイスラム教の国を作ろうとしている、そういう人たちがアルカイダというグループ、まあ、緩やかな連合体の組織を作ってた。でこれはかなり911でアメリカに打撃を与えたはいいんだけれども、はい、アメリカは必死になって反抗をやって、そして、まあ、中心人物の指導者も使え、うん、殺し、
はい、
でかなりアルカイダの力は弱く、でもアルカイダというのはあるんですよ、
うん、
で現実アルカイダはシリアのアサド政権と抵抗運動をやって戦争状態にある、
はい、
その他にもシリア自由市民シリアとかなんかいくつか の、
うん、
反政府組織があるんだけれども、はい、その中でアルカイダの中で、まあ、考え方が違っている人たちがアルカイダを飛び出して、
うん、
そしてイスラム国という、まあ、この非常に紛らわしいイスラム国という言い方だけど、
うん、
イスラム国という国があるわけじゃない、
ね、
だけどイスラム国という、うん、イスラム国というだから名前って呼び方変えようという言い方が、ね、新聞の中で言われてますけども、
うん、
しかしアメリカでもイスラム国が紛らわしいからやめようと言ってるんだけど、
はい、
一応彼らはイスラム国だと名乗ってるんで、
うん、
イスラム国と呼んでるんですけども、
はい、
国境というのはかつてシリアとかイラクとかあの辺の中東の国境は自分たちで作った国境線ではなくて、かつて植民地を持っていた欧米の、自由勝手にやってきたヨーロッパ人たちが作った国境なんですよ、
うんうん、
だからそこへ住んでる人たちにとってみれば国境なんか勝手にヨーロッパ人が作ったもんで、
はい、
遊牧民族はそんな国境関係なく、
うん、
シリアからイラクからあの辺絶対に住んでるわけ、ね、
はい、
でアサド政権に抵抗していたアルカイダから分裂をしたイスラム国というのはですね、シリア、それでシリアから続いているイラクの、イラクに多いシーア派ではなくてスンニ派の人たちを糾合して、イスラムのちゃんとした国を作ろうと、でアサド政権も潰し、イラクもアメリカに、バックアップされているような政権はぶっ潰して、
うん、
そこにシリアとイラクにまたがる新しいイスラムの国を作ろうというのが彼らの狙いなんですよ。だからそれは彼らの立場から見ればですね、正当な、もう一回歴史を元に戻して18世紀19世紀にヨーロッパの植民地支配がね、勝手に線を引いた国づくりを全部取っ払っちゃってイスラム国というのを作って新しく作ろうじゃないかというので、まあ、運動を起こして、でそれを世界中に散らばっているそのイスラム教を信じている、教徒たちがですね、銃を持って馳せ参じている、もしくは武器があちらこちらから密輸出、もしくは密入国して、流れてきている。で武器がなければ戦争できませんからね。
その外国人、集まってくる外国人はその考えに賛同をしてそのイスラム国という国を作るんだっていう思いで集まってきてる。
もちろんそうです、
うん、
だからイギリスでもフランスでもどこでもですけど、
はい、
全部モスクがあるんですよ。そこでみんな教育受けるわけですよ。で大体その移民っていうのは、ね、そんなにいい暮らししてない。そうするとやっぱりそういう矛盾を感じて理想を見出すのはやっぱりイスラム教の理想に、身を投げようということになる。それがね、いわゆるアメリカやヨーロッパの国が言っているテロリストの実態なんですね。これはだからね、今回アメリカやイギリスの国がね、空爆してやっつけようとしてるでしょ、
うん、そうですね、
やっつけられませんよ。
じゃあ
つまりね、やっつけるためにはね、一人残らず全部殺してしまわないとね、やっつけ、根絶しなくてね、
はい、
しかしね、イスラム教徒をね、世界中からね、根絶することはできませんよ。
そうですね、
次々と新しいね、イスラムの戦士がね、生まれてくるんですよ。で、叩けば叩くほどね、イスラム教徒の恨みを買い、新しい戦士が生まれるわけですよ。それはこれまでアルカイダの問題でもそうだったし、
はい、
イラクの問題でもそうだし、今イスラム国でもそうです。これはね、戦争で解決しないんですよ。それをね、アメリカやイギリスやそういう先進国はね、ある種のおごりですよね。キリスト教文明はね、正しい、そして、 それ以外は正しくない、だからそういうものはね許さない、存在を許さない。
まあ、でも一方ではもうそういう空爆とか軍事的な処置をするしか方法がないっていう考えもありそうです。
いやそれは違うと思いますね。他に方法はあると思いますね。
例えば
彼らは何を求めてるのかね。彼らはアメリカやヨーロッパの国々からね、武器で叩かれるから戦ってるだけの話ですよね。それがなければ別に自分たちで国作りをすればいいわけで、新しく選挙したりすればいいわけですから。
なんか残虐行為が過ぎますよね、動画イスラム国の人たちは。
いやそれは残虐と言われるけど、じゃあ広島長崎は残虐じゃないんですか。
広島長崎
に比べたら一人殺すんだよ、一人アメリカを殺すのと、一発の爆弾で15万人殺すのとどっちが残虐ですか。
それはそうですね、
アメリカのやってることの方がはるかに残虐でしょ。アメリカがねイラクで殺したの何人ぐらい殺したか知ってますか。大量破壊兵器があるからといって攻め入って、
まあでも大量
一般の住民、ね、10万人以上が死んでますよ、アメリカの兵器によって、これを残虐と言われて、何と言いますか。彼らからすればスパイ行為をして入ってきたジャーナリストと言ってるけど、ジャーナリストってスパイと同じだから、スパイだからこれはね見せしめに首切るぞと、これは確かに残虐な行為ですよ。残虐な行為だけども、もっとちゃんと本当に本質を見れば、もっと残酷な残虐なことをやってるのは誰ですか。一人や二人首切るのと桁が違うんだよ。万、十万とか十何万という人間を殺してるアメリカ、太平洋戦争の時はね一発で15万人殺したんだよ。広島で、長崎で7万人殺したよ。東京大空襲では20年3月10日一晩で10万人の人が死んだんだよ、焼夷爆弾で。これを残虐と言わせて何て言うんですか。日本だって、日本軍だって中国大陸で残虐行為をいっぱいやってますよ。それに比べたらね、一人や二人首跳ねるのはね確かに残虐だけれども、残虐の規模が違う。だからあれを見て残虐だと言ってね、ただただイスラム国だけを非難するのは僕はおかしいと思います。もっと残虐のことをしているアメリカに対してなぜあんたたちは非難しないの、批判しないのか、しなかったじゃないですか。それどころ協力したじゃないですか、日本は。とんでもない。
今の状況だともう泥沼化するのは必死ですし、
泥沼ですね、もう
解決は見えないですね。
アメリカやイギリスのキリスト教徒たちは、殺せば済むと、空爆すれば事態は収まると思ってやってるけど、イラクで収まらなかったじゃないですか、あれだけ空爆してサダム・フセイン殺したのに。イラク今どうなってますか。ぐちゃぐちゃですよ。だからそれと同じで、アメリカが考えてるようなことは、絶対成功しない、成功したためしないんだから、ベトナムだってアメリカは負けたわけでしょ、アフガニスタンもそうですよ、依然としてタリバンというね、いわゆるテロリスト、タリバンがいっぱいいますよ、不安定な地域ですよ、イラクはもうもっと不安定ですよ、
ぐちゃぐちゃ、
イラクの北部地域は、それこそイスラム国が完全に今、占拠しちゃってるし。で非常によく分かりづらいのはね、反シリア政府の勢力はいくつもあるということです、でそれはお互いに仲良くないんですよ。でこれはみんなイスラムなんですよ。イスラムの組織なんです、その抵抗してる。
同じイスラムだけど
アサド政権に抵抗してる、でアサド政権はアメリカは快く思ってないから、反アサド政権なんです。
対立してるんですね、
アサド政権とアメリカはね、
アメリカは、
だけどイスラム国はアサド政権と戦っているわけですよ、そうするとイスラム国をアメリカが空爆して叩くとですね、誰が喜ぶかと、アサド政権が喜ぶ。
そうなるんですよね。
アメリカはいたし返しなんですよ、矛盾してるわけ、そういうことをやっても全くだから意味ないわけじゃないですか。でもこれはね長い間のねキリスト教徒とイスラム教徒の戦いなんですよ。それよりね、仏教徒の日本がね、そんなものに関わる必要は全くないんですよ。もうやらせておくしかないんですよ。
確かにそうですね。 ただちょっとこう心配になるのが、その集団的自衛権が7月に閣議決定されて、で、まあ、これから法律化に向けて動いていくじゃないですか。集団的自衛権が
今集団的自衛権があったらですね、
はい、
ひょっとしたら、ね、イスラム国をね攻撃するのに、はい、イギリスとかフランスとかね、まあ、いくつかの国が加わって、でアメリカ空母がやると、
はい、
日本を一枚噛んでくれよと言われた時に日本が断れるかどうかと、そういう問題が出てくるんですよ。集団的自衛権がいよいよ法的に発行してくるとね。
でももう決めた時点で協力せざるを得ないというか、協力する、
いやまだでも 法律的には何も決まってません。
今はそうですね、
閣議決定だけです
よ、はい、もしも今使える状態であればということですね。はい、
だからまだチャンスは国民が反対する。
そうですね、
法律を通さなきゃいけない。
まだもう少し時間があります。
だから今のままだと国会はほとんど自民党と公明党の連立与党が圧倒的多数を取ってるので、はい、ほとんどの法律は通るでしょう。まあ、今年から来年にかけて相当ね国民が怒って、こんなアベノミクス騙されたということで支持率がパタンと下がるとかね、
はい、
そういうことでもないかと。
そして2016年ですね、
の選挙ですね、
はい、その選挙に向けてどう考えるかですね。とても複雑な、まあ、イスラム国の話ですけれども、加藤裕子さんからご質問いただきました。ありがとうございました。鳥山さん、ありがとうございました、はい。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。